今日は第二コリント三章です。このところには神の栄光の現れについて語られています。一節にパウロは自分を推薦しようとしているのでしょうか。終わりにはあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。推薦状ということをパウロはなぜ語っているのかということが問題であるわけです。それはコリントの教会の中でパウロは果たして使徒なのか、彼には神の御言葉を語る資格があるのか、そのことについて疑いを持つ、また反発する人たちがいたということです。そしてコリントの教会も、私はアポロにつくとか、ケパにつく、パウロにつく、もうさまざまな思いが交錯して、まさに分裂するような状況でもあったということであるわけです。そしてまた不信仰も行われる。そしてそこでその罪に対する処置処罰ということも起こってきたというような状況にあったわけです。しかし第一の手紙を書いて問題がある程度解決したわけですけれども、しかし彼が御言葉を伝えるということについてはなおもこの疑問に思っている人たちがいた。そしてここで彼は改めてこのことについて語っているわけです。3節のところに、私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙ということをパウロは言ってます。あなた方がその手紙である。まさに、コリントの人たちが言うなればもう証人だ、もうそのことを表している。そしてこのあなた方がキリストの手紙、このことについては3節の割を見ると、生ける神の御霊によって石の板にではなく人の心の板に書き記されたということを彼は言っているわけです。だからただ単に聖書本を読んで、そしてそこに書いてある、それを信じるというだけのことではなくて、心の板に書き記されていて、神の御言葉の通りに生きる、もうその生き様がキリストの手紙、そしてそれがあなた方だということをパウロは言っているわけです。だから私たちもただ聖書を書物として読む、もちろんそのことも必要なことかもしれないんですけれども、大事なことは生ける神の御言葉が自分の心の中に書き記されて、そしてそれをその通りに行っていくということであるわけです。パウロはこのことに関しては5節を見ると、私たちの資格は神から与えられるものです。だから人の推薦状とか人の証、それが中心的なものではないということです。むしろ神ご自身がそのことを表してくださる。ですから実際に神様のなされることが私たちの生活の中に起こされなければ、果たしてただ単に聖書っていう書物だけでそれで満足して書いてある、そういう理解だけでいいんだろうか。そうではないっていうことがあのコリントの教会で実は実証された。このコリント人への手紙を通してコリントの人たちは悔い改めて、そして神に従っていくものとなっていったということであるわけです。6節のところに、この資格っていうことに関しては、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。この新しい契約に使えるもの、新しい契約とは何か。古い契約っていうのは言うなれば旧約聖書の律法ということであるわけです。契約そのものについては変わることはないと思います。じゃあ新しい契約とは何か。イエス・キリストの十字架によって罪が許されるということであるわけです。決して私たちの努力とか 私たちの行いによって罪が解決できるんだろうか。できないと思います。キリストの十字架なくして私たちには罪の許し、それを得ることはできない。しかしイエス・キリストによって私たちはその十字架の恵み、罪の贖い、許しを与えていただいている。そしてこのことが分かるのは何かっていうと、この御霊に仕えるものということをパウロは言ってるわけです。文字は殺し、御霊は生かすからです。彼はそう言ってるわけです。パウロをはじめ律法学者や旧約聖書、律法の書を読んでいる。じゃあどれだけ神の律法を理解し、そして神の律法を行っていたんだろうか。パウロ自身はそれができなかったわけです。彼は文字に使える人だった、律法学者だった。よく分かっている、分かっているけれどもできない。なぜできないのか。彼は聖霊によって理解するということが全く欠けていたということであるわけです。それは彼だけではなかったわけです。ですからこれは今日においても私たちは聖霊の助けなくして神の御言葉を信じて神の御言葉を行うっていうのは自分の力ではそれはできないわけです。もしそれができるとするならば私たちは旧約聖書、古い契約だけで十分であったわけですけれども、残念ながらそれをなすことはできなかった。パウロ自身もそうであったわけですけれども、私たちもご聖霊に導かれて、そしてまたご聖霊の助けをいただいて神の御言葉を理解し、それを全うする、それをまた私たちは受け継いできているということであるわけです。7節にはこのモーセの顔にあった栄光ということが語られているわけですけれども、この7節のところにはイスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光ということを言っているわけです。それはもう一時的なものにしか過ぎなかったわけですし、モーセしか残念ながら体験することはできなかった。それはまさに消え去る栄光であったわけです。しかし神様はもう一つの新しい栄光を私たちに与えてくださる。9節を見ると、罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れています。義とする務め、何が私たちを義とするのか。それは十字架によって罪が許される、そしてその十字架に栄光が表されるということであるわけです。そのことは10節に優れた栄光という言葉で出てきています。そしてまた11節には永続するという言葉が続いているわけです。神の栄光、旧約の時代においてはモーセやアブラハム、ダビデ、選ばれた人にしかその神の栄光が表されなかった。しかしイエス・キリストの十字架を通して私たちは義の栄光に預かることができたわけです。そしてそれは永続する。12節にこのような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。望みはどこにあるのか。それは私たちが十字架によって罪が許されて神の栄光に預かっていく、そのことを私たちは与えていただいているわけです。14節のところには古い契約、旧約聖書、律法、しかし覆いがかけられたままという言葉が出てきているわけです。イエス様の時代にも律法を読む人、 また律法を理解する人たちいたわけですけれども、じゃあどれだけ神様のその救いに預かっていたんだろうか。残念ながら誰もその真実が分からなかった。ですから彼らは律法を全うしていたんだろうか。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主なる神を愛する、そして自分の隣人を自分のように愛するっていうその律法を彼らは全うすることはできなかったわけです。なぜならば14節にある通りに、覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。パウロはそう言ってるわけです。そして彼はよみがえりの復活のキリストにお会いすることができた。そして彼が言うなれば、自分の目を覆っていたものも鱗のようなものももう取り除かれて、彼はキリストの姿を見ることができるようになったわけです。まあ、15節にも彼らの心には覆いがかかっています。ところが16節を見ると、しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主に立ち返る、イエス様に帰っていくときに心の覆いが取り除かれていく、そしてその律法が分かるようになる。私たちもかつては神様の律法は全く分からなかったわけです。全能の神を愛する、そして自分の隣人を愛するということはどれだけ分かっていただろうか。分からなかったと思います。ある程度のことはできたとは思います。しかし限界がある。その限界を取り除くのがまさにキリストによって覆いが取り除かれて、そして愛が分かり、神を愛する、人を愛するっていうことの意味が分かってくる。ですから私たちも主に立ち返られなければ、私たちは愛の本質を知ることはできません。しかしキリストの十字架を通してその覆いが取り除かれるならば、18節に出てくるように、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。旧約の時代においては神に会えるのはあのモーセしかいなかった。そしてモーセが会見の幕屋で神にお会いして出てきたら、もう輝いて、彼の顔にもう覆いをかけなければ眩しくて見ることはできないほどに輝いていた。しかしそれは一時的なものであって、栄光は消え去っていってしまった。そしてあのイスラエルの民はキリストを十字架にかける、全く愚かなことになっていったわけです。それは私たちも同じだった。かつては罪の中に罪の奴隷として生きていたということであるわけです。しかし主に立ち返るならば、覆いを取り除かれて、そして鏡のように主の栄光を映す、まあ私たち自身が輝くっていう力はないわけですけれども、主の栄光を映すことができるわけです。そしてまた素晴らしい約束は、主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちは変えられることができる。キリストの形に姿が変わっていく。じゃあ誰が私たちをもう罪人からキリストのその見姿に変えてくれるんだろうか。18節の終わりに、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。パウロはそう言ってるわけです。聖霊によって私たちは変えられる。ですから私たちはただ聖書を知識として理解しても、それは知識として得るだけのものしかないわけです。しかし聖霊が働いて、神の言葉、御言葉によって生きる、神の口から出るその一つ一つの言葉によって自分は生かされている、その人はまさに主の栄光を 鏡のように輝かして地上の生涯をも全うすることができるわけです。そして現にそういう人たちはいます。最後の最後まで主の御顔の輝きが与えられて、喜びと感謝を持って人生を全うして主の御前に出ていく、そういう人たちは現代にもいるわけですし、そしてまた私たちも御霊によって作り変えられる、その恵みに預かるものとさせていただきたいと思います。